フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ね、もう11月も終わりになってきましてね、もう12月が師走が近づいてきておりますけれどもね、先週から、大橋隆のね TOSJM というバンドと、フェイストゥエースによる、ライズロックンロールというツアーがね、もう毎年恒例になりましたけども始まりまして、東京の渋谷で初日を迎えた後、名古屋大阪京都と回って、そして、残り2本となりましたけどもね、今日この収録が地上波放送になる24日土曜日が、池袋のエッジというところでね、やってますよ、今頃まだ準備の途中かな今ね、で明日25日日曜日が、ライズロックンロールエクストラということでね、大橋のそのトスジェム、最初トスジェムって言ってたんですけども TOSJM が正式名称になったそうです。その TOSJM と、コレちゃんエースちゃんによる、ライズロックンロールエクストラということでね、最終日を迎えるということでありますけどもね、今年のライズね、夏終わり秋口ぐらいからね、大橋からオファーがありまして、大橋と、ドラムのスティーブン、ミルズと、そしてベースがゲストミュージシャンとしてトミアン、このトリオの演奏なんですけども、その3人の演奏の中でね、一曲そのお客さんにこう歌わせるコーナーが、これ昔からやってる曲なんですけどもありまして、でそれをドラムのスティーブンが、ステージの前に出てきて、お客さんを煽って、でこう2小節の歌をねスティーブンが歌ってお客さんに歌わせるっていうことをやるコーナーをやるんで、その時に後ろからこそっと出てきてドラムを叩いてくれって言われて、あーどうしようかなと思ったけど、まあねお客さんが喜んでくれるんだったらまあやろうかなと思って、ずっとね今やってる最中ですよで、スティーブンが2小節のこのメロディーを歌うと、その後お客さんが同じことを繰り返して歌うんですけども、まあ、その時はドラムがピタッと止まるんですね。2小節間ブレイクになって、でまたでこうリズムを叩き出すというね。で本当に短いコーナーなんで、そんななんか猛練習するようなコーナーでもないんですけども、でもねちょっと練習しなきゃなと思って、フェイストゥエースのライブの時リハーサルが終わってから西庵のドラムを借りてちょっとだけ練習したんですけどもね、まあそんなに今後詰めて練習したわけじゃないんですけども、でね実際その、このライズロックンロールが始まりまして、リハーサルでやってみたらね、スティーブンのねドラムのセットが非常に叩きづらいんですね。スネアドラムというこう一番手前の真ん中にあるドラムがね、普通はちょっと手前に傾斜させてセッティングするのがまあ普通、まあ人それぞれですけどもね、長谷川浩二君のかもっとこうすごい急な角度がついてたりして、それはそれで逆に叩きづらいんですが、まあほんのちょっとだけ自分の方にこう傾け ってセッティングするのがまあ普通なんですけども、スティーブンのスネアドラムはもう全く水平なんですよ。でしかも結構位置が高いんでね、結構叩きづらいんですね、でリハーサルでそこだけ叩いて、ですぐスティーブンと交代してまた曲に戻んなきゃいけないんで、全然練習する電話がなくてですねまあ不慣れな、最近ずっとドラムなんか叩いてなかったんでね、不慣れなドラムをまあ一生懸命叩いておりますけども、でもね、単純作業の割に、その要はお客さんが歌うときはドラム休まなきゃいけないんで、実際叩いてる時間は約半分みたいななんでしょうね、単純作業のアルバイト行ったらいいけど、休憩時間が多すぎて作業効率が上がらないみたいなそんな感じでしたけども、まあでも久しぶりにこのドラムを叩いてね、長いこと本当に叩いてなかったんで、楽しいですわ、そんな、ライズが終わりますと、僕は11月の30日に奈良へ行ってね、それで12月1日2日と京都 2days と3日間アコースティックのライブをねやっていきます。そのうちの2日間、奈良と2日目の京都は明人くんと一緒にね、やろうと思ってますんでね、またそちらの方もよろしかったら、足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、お便りを紹介していこうかな。これはですね、 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。角砂糖聖子です。レイジフォーサルベージ参加したかったです。10月8日広島ライブに参加予定でしたが、父の退職記念旅行に変更。80歳まで働いてくれた父に感謝と。すごいな。私も会社で少し努力したおかげで、身体障害者雇用から、常勤雇用に出世。家族にお礼込めて箱根熱海へ行ってきました。そこで無類のソフトクリーム甘党父を再確認。一泊二日の短い旅行でしたが、見る限りでも4、5回ソフトクリームを食べてました。ちょっと有名店のプリン食べようと誘ってもソフトクリームが食べたい、やっぱりソフトクリームが食べたい。私の甘党は父から来ていたのね。クリスマスライブにはぜひ参加予定かなということなんですけどもね、お父さんすごいですね。80歳まで働いてくださった。ものすごい大変ですね。80歳まで、まあ、どんなお仕事してたか分かりませんけども、それでもすごいですよ。80まで、ね、僕らミュージシャンは定年なんてないんで、好きなだけやってられるんですけども、やってられるっつったってね、お客さんに来てもらわないことにはやってるとは言えなくなっちゃいますからね。だからもう80までできたら嬉しいですけども、まあ今のペースでは多分無理でしょうね結構きついですからね、まあでもそうですね、なんか年取っても自分なりのペースでライブとかね、作曲してこうなんか CD 作ったりとか、そんなことずっとやっていけたらいいんですけどもね。僕らが若い頃っていうのは、まあ海外のアーティストはまあ別ですけども、日本のねミュージシャンでもう40、50過ぎてもまだやってるっていう方がそんなにいなかったですからね。今はもう当たり前じゃないですか、ね、僕より年上のもう60代のこれかたさんとかね、山本恭司さんとかみんな頑張って第一線でやってますからね。僕より年上の60代の人で、僕も来年そうなるんですけどねでも本当になんかこうやってね、ある年齢いってもずっと第一線で活動してくださる方たちがいっぱいいるんで、すごく心強いですし、また若い頃には若い頃でしかできなかったこともあってね、年齢を重ねるとできなくなってしまうこともいっぱいあるんだけど、年を重ねたから出てくる味みたいなのもね、きっとあるんじゃないかなって一生懸命自分を慰めてますけどもねでもなんかやっぱり経験値っていうのはいろいろありますから、その表現の幅とかね、そういったものも、なんかちょっと増してくるんではないかななんて思いますけども、でも海外のミュージシャンはやっぱりすごいですよ。ポール・マッカートニーだってもう76だか7だか76歳か、 ほんでね、また日本にも来て、あの全世界のツアーもやって、30何曲水も飲まずに歌って、ね、すごいですよね。ミック・ジャガー、ローリングストーンズのミック・ジャガーも最近お父さんになったそうですからね。いやーすごいです。負けてらんないです。はい、頑張ります。いや別にお父さんになるとかそういうこと、そういう方面はもういいです。ということでね、角砂糖聖子さんからリクエスト曲をいただいてます。今日の1曲目聞いてください。フェイス・トゥ・フェイスで風と貝殻。さて、来週12月1日地上波放送で、放送500回目を迎える かもしれない薄い峠音楽の本舗でございますけどもね、この、放送500回問題について聞いてみた件っていうね、お便りがね結構来てますんでね、あの早速紹介していこうと思います。これはですね、サナさんからいただきました。スタンクラゲさん、こんばんは。ツッコミメールが多数届いているのではないかと思うのですが、10月20日放送回は500回ではなく494回のようです。そうなんですよね。タイムラグを考慮して早めにメールを送られたのでしょうね。あ、多分そうですよね。あのメールくださった方もタイムラグ、あのお便り届いてから実際に読むまで結構ね、あの時間がかかってしまいますのでね、まあ、そういうことを考慮して送ってくださったんでしょうけども、500回を過ぎた体でお話しするエースさん、ごめんなさい、面白いです。これで、500回を前に番組終了したらかなり面白いですけど、お笑い的には、ファンとしてはかなり困ります。楽しみがなくなっちゃう。エースさん毎週大変だと思います。でもお願いします、やめないでください。2回目の500回記念を楽しみにしていますということでね、あの来週あの多分500回なんで、もうすでに本田と2人でね収録を済ませておりますんで、来週はそれを、お送りしようと さて、大好きなサナッシュ静岡ですね、行ってきました。やっぱり音がいい。こんなにベース音がクリアに聞こえるって普通ですか？普通じゃないですよね。最初から、台に乗ってシリーライフでもうかっこいいじゃないですか。フォークの人の先に歌詞を言うとか歌を差し替えちゃうとか、そんな夏をどうしたらいいとか2回のアンコール、笑いました。そして演奏、ライブだとエモさ増し増しですね。私のエモ専用受容体がパンクして溢れ出しそうでした。遠くへとかやばかったです。ライブは暴れるものと思ってましたけど、フェイストゥエースのライブではしっとり系の曲の方が好きかもしれないです。あと私個人の問題がいくつかあります。ピック取れない問題初めてのサナッシュでは、私の目の前にピックが落ちていたのに、気づかず隣の人に取られてしまい、今回はエースさんのピックが肩に当たったと思ったらそのまま後ろへで、後ろの人がゲットです。動体視力、反射神経のなさよでもピックが肩に当たったのがすごく嬉しくって、しばらくドキドキ、肩洗わないようにしようって思いましたいや洗いましたけどそれそうだよな、お二人と話せない問題。目の前に行くと緊張しすぎて声を出すのがやっとです。皆さん友達なのってくらい普通に話しているように見えますけど、私も何度も通うとそうなれるんでしょうか。初めての時はもっとてんやわんやで、エースさんが何言ってるのかわからないぐらいでした今回は何言ってるのか分かりました。ちょっと成長、でも名乗ることは多分ずっとできないと思います。名乗ってないので私が誰だか分からないですよね。サナッシュで金髪ショートの意識低い系の女がいたら多分私ですあと今回のサナッシュでは、いかにも頭悪そうな色と大きさの稲妻イヤリングをしてました別に頭悪そうじゃないじゃないね次回はライズ最終日に行きます。明日ですね。クラゲさんの面白い言動を見れないのはすごく残念ですが、大橋さんと石川さんを見れちゃうなんて。ライズでは何を予習すればいいのかよくわからないのですが、フェイストゥエースの曲もやるのでしょうか。とにかく楽しみです。寒くなってきましたね。お体に気をつけてくださいね。ということでサナさんありがとうございましたね。静岡またね、行こうと思ってますんでね、さらに大きな稲妻のイヤリングとか大丈夫ですよ。本当に緊張せずに何でも話していただければね、よろしくお願いしますね。はいさて、もう一つ行きましょう。A さん、クラゲさん、こんばんは。兵庫県在住のエリーです。薄い峠500回を迎えられたとのことでおめでとうございますって、ね、はい、来週、多分来週、1000回2000回と、これからも商店やサザエさんのような長寿番組になりますよう、ずっと続けてくださいね、この間からたまたまふと今までの薄い峠を振り返ってみようと思い立ちこういうこと思い立っちゃダメだよ、とりあえず今年1月からの収録を聞き直していたんですが、初回からまさか500回にまで及んでいるとはすごい、すごすぎます。以前エースさんがサナッシュさんに爆音を復活させてくれとお願いしたんですとおっしゃってましたよね。どんな風になっているのか、10月20日静岡サナッシュに参加させていただくにあたり、この日を とても楽しみにしていました。予想以上の爆音を体験でき、まるでアトラクションの世界に引き込まれているようで、ついつい興奮マックスに達してしまいました。そして季節を感じられるセットリスト、一気にもう冬まで来たかと思いきや、もう今年もあと少しで終わってしまうのかと、なんだか切なくなってしまいました。 MC で、こちらには何度も来られてるとおっしゃっていましたね。というのも私は、静岡は今回が初めてでした。出入り口が一段高くなってて、帰る時足を取られてみっともない失態をさらしてしまいました。皆さんは大丈夫でしょうか。私だけですね。はい子育てが一段落し、おかげさまで子供も旦那もまたライブなんでしょ、行ってきなよって心よく言ってくれ、大好きなフェイストゥエースのお二人、それにバンドのお三人様にお会いしたい一心で計画を着々と立てております。遠征の旅もいいもんですよね。子供の頃から地理がめっぽう苦手な私、日本地図を広げて次行くところはここ入念に交通手段を調べ、手帳に予定表を作成して迷子にならないよう万全の体制で臨んでおります。 行った先ではその土地柄や季節を色、温度、匂い、そして音で感じることができるようになったのも、何よりフェイストゥーエースのファンにさせていただいたおかげです。ライブに行けば毎回必ず、元気がいただけます。私のところノルマ以前薄い峠で言われていた割合はクリアしているので、確実に寿命が伸びているような感じがしてます。ありましたよね、好きなあのコンサートに行くと寿命が伸びるみたいなね、お便りありましたけども、秋のツアー無事に終えられて本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいと言いたいところですが、そういうわけにはいきませんよね。風邪やインフル、ノロウイルスにはどうか、お気をつけてくださいね、ということでね。そうなんですよね、今なんかインフルエンザももう払ってますし、ノロウイルスもね気をつけなきゃいけないですね。それから何でしたっけ、風疹がまたなんか流行ってるらしいということでね、ちょっと気をつけないと、もう空気がどんどんどんどん乾燥、してきますからね。で広いお家ではよく、狭いお家でもそうなんですけども、加湿器をね冬入れてるお宅たくさんあると思います。水蒸気がにその空気中に飛んでるその、何ですか、インフルエンザのウイルスとかがひっついて床に落ちる、だから非常にいいんだということなんですけどもね、気をつけなきゃいけないのは加湿しすぎるとですね、部屋の隅の方にこう冬でもカビが発生したりしますんでね、お部屋の大きさに合わせてちょうどいいサイズのものにした方がいいですよ。でもうずっと加湿器つけっぱなしとかっていうのは逆にちょっとあまり衛生的に良くないのかもしれないなと思ってね、その辺のさじ加減がやっぱり難しいんでね、そういうのをなんか悩んでる方は詳しい方に聞いてください。僕はもう全然詳しく分かんないんでね、でも何でもかんでも加湿器つければいいってもんでも、ないみたいなのでね、その辺はもういろいろ工夫してね、詳しい方に聞いて工夫してみてください。さあこの方もいろいろね、子育てが一段落しということで、これからいろいろね、いろんなところに来ていただけるようになるのかな。やっぱり日本列島はね、北から南までとっても土地それぞれにね、気候風土や食べ物も違ってとっても楽しいんでね、ご無理のない範囲で行ったことのない土地とかね、楽しいですよ。すごくその土地ならではの食べ物とかもそれぞれ美味しいですしね、ぜひまたフェイストゥーエースのねツアーに参加いただければと思います。よかったですよね、ご主人様もその行ってきなよなんて快く言ってくださってね、普段やっぱりお家のこと頑張ってるからそうやって言ってくださるんでしょうね。旦那さんもね、もし近場で会ったらお子さんも連れてぜひ、まあちょっとお子さん、ちっちゃいお子さん耳によくないか、まあその辺はまあお任せしますけども、またぜひフェイストゥーエースのライブに参加してください。お待ちしております。それではですね、兵庫県在住のエリーさんからのリクエスト聞いてください。今日の2曲目、フェイストゥーエースで Get My Day。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもお話ししましたようにですね、来週は前もって収録しておいた本田と2人での、サテライトの収録の方をね、500回記念ということで、多分500回記念ということでねお送りしたいと思います。まあ、多分まあそうですね、来週再来週、まあ年内か年明けぐらいには確実に500回をね迎えると思いますのでね、まあ年明けて、前も言いましたけど、振り向いたら500回というぐらいのスタンスで聞いていただければと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道を覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。